皆様おはようございます。今日は新明記の20章を共に見てまいります。題名として、落ち着いた戦いをと、ちょっと意外な、イメージですけども、神様はイスラエルの民に対して、民を、特に信仰を損なう民を追い出すように、また、この約束の地は滅ぼすようにと、命じられましたけども、一気にではなく徐々にということを教えられました。それは、世代を超えて、成し遂げていく働きであるということも、モーセを通して告げられています。信仰の戦いも、また完成も似たようなところがあるのではないかと思います。確かに救いはすぐに、信じた時に与えられるんですけれども、しかし、私たちが、目標でありますキリストに似たものとなって、傷のない主の花嫁として見舞いに立つのは、生涯かけて、そして天国でこれおしまいではなくて、まだ完成は続いていきますので、そのことも覚えつつ、この地上においてももう今だけと言って出し尽くしてしまうのではなくて、生涯かけて完成を目指していきたいと思うのです。というわけで、今日はこの20章、新明記20章の落ち着いた戦いをというテーマで、この章の戦いについての心構えを追っていきたいと思います。あんまり長い箇所ではありませんが、前半部分1節から9節を購読してお祈りしたいと思います。新明記第20章1節から9節。あなたが敵と戦おうと出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神、主があなたと共におられるのだから。彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日、敵との戦いに臨もうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおののいてはならない。司たちは民に語りかけて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人がそれを奉献するといけないから。女と婚約してまだ結婚していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人が彼女と結婚するといけないから。司たちが民に語り終えたら、 軍の長たちが民の指揮を取りなさい。天の父様、今朝申命記の20章を見てまいります。あなたが深い、また、実践的な、教えをここに残しておられます。どうか、私たちも落ち着いて御国の完成まで世代を超えて戦っていけるように、私たちにもどうかあなたのお言葉による知恵をお与えください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この章は、まもなく約束の地を攻め取ろうと、そしてこの地をしっかりと治め繁栄していく戦いに関する教えです。申命記でモアブの野に、民がモーセのもと集まってこの教えを集中的にいただく前、大きな戦いがありました。シホン、また、オグ、約束の地カナンの西側に匹敵するような大きな地域、ヨルダンの東側をたちまち占領して、民は、二部族半、そこにマリアテ地を得られるほど良い地を自分たちのものにしました。そこで戦いが終わったわけではありませんけれども、カナンの地はイスラエルを恐れつつ待ち構えています。そして、まだ見たこともない良い地ではありますけれども、この良い地を収めてい、くことは、そこを、欲しがってる住民たちもいっぱいいますから、簡単なことではありません。そのような中で、モーセは、民に向かって、戦いの、基本的な理念と方法を教えています。この20章9節までと10節以降、2つに分けられています。大まかに言えば、各自が信仰を持って戦うという原則、そして、主が教えられた通りにバランスよく、何が何でも社肉もにただただ前進すればいいと、そういうわけでなくて、戦いと生活のバランスをしっかり保つ、このことが教えられています。もちろん全てを振り捨てて戦うべき時もありますけれども、ずっとそれをやっていたら行き詰まってしまいます。戦う者たちが消耗し尽くしてしまったら、今度は敵の手にかかってしまいますよね。また知恵や体力にも限界があり、やがて疲れますし、そして年も取ります。 生活が、また家庭が守られていかなければ、長い戦いを全うすることはできないのです。そういう長期的な、またバランスの取れた方法を取っていくようにと教えられています。それは全体を見てもそうですよね。余裕がなく、もう向こう見ずに進んでいったら、最初はいいんですけども、要はこの世のことに長けてますから、やがて疲れるでしょう、やがて行き詰まるでしょうと、反撃の機会を狙ってということが起こります。その中で、信仰と、また、あらゆることについてのバランスをとっていく。それは、一部信仰、そして他の部分は、世の知恵というわけではありません。すべてのところに信仰を、の原則をしっかりと当てはめつつ、生活も、また、働きも、戦いも、バランスをとって、行き詰まらないように、長期的な視点に立って、取り組むということです。具体的に、見ていきましょう。まず各自が、自ら信仰に、健全な信仰に立って、戦い続けるということが教えられています。先に、約束の地に入ろうとしたときに、偵察隊を、40年前ですね、送って、良い地だったけれども敵が強いということで、神様は私たちを敵の手に渡して滅ぼそうとしているという声が上がって、そのために引き返そうと、戦いを指導するモーセ、また主が共にいれば勝利できると訴えたカレブやヨシアを殺そうとまで民は悲観的になってしまいました。その原因は恐れでした。主は、モーセを通してですね、一節、恐れてはならない、あなたの神主があなたと共におられるのだからと。私たちの知恵や経験や力、それは、特にこの国ではクリスチャンは少数派です。なかなか 1% の壁を越えられないという状況が続いています。一人が100人を相手にするというのはちょっと大変なことですね。一人が一人を主のもとに勝ち取ろうとしても大変なのですから。しかし、主が共におられるから大丈夫。という信仰をまず確かめましょう。そしてこの主の戦いは神の戦い、霊の戦いですから、祭司が祈り、また御言葉の教えを伝え、そして礼拝を捧げ、こうして、信仰によって、勇気をいただいて進む必要があります。私たちはイスラエル以上に、長きにわたって福音宣教を続けて、います。何世代にもわたってきています。それを支え続けるのは信仰です。 信仰が健全であるためには、御言葉に養われ、礼拝を捧げ、互いに交わり、また祈る結びつきが必要です。私自身も元気なようでですね、結構めげりやすいところもありまして、時に平安がない時もある、あるんですけども、でもなぜか、共に礼拝すると、元気が出るんです。クリスチャンは、礼拝してこそ、共に交わってこそ、共に御言葉に預かってこそ、共に祈ってこそ、力をいただき、勇気をいただき、また知恵をいただきます。戦いというとですね、もう非常時ですから、それをそのようなことは脇に置いてとなるかもしれません。しかし、この戦いが人の戦いではなく死の戦いであることを覚えて、礼拝を第一にしましょう。礼拝はいろんな奉仕があるときにですね、なかなか気もそぞろになることがあるかもしれません。でも一番大切なものです。神の国とその義をまず第一に求めなさいとイエス様が教えられたように、主を第一にいたしましょう。礼拝を第一にいたしましょう。さて、5節から、8節までは実際の民が約束の地に入って、家を、主に捧げるという奉献、また、新しい畑を、与えられて、初物を、味わい、また主に捧げること、そして、7節には婚約をして、これから結婚しようという時、主にあって、新たな祝福に踏み出そうとするとき、それはとても大切なときですね。そのような、祝福のときを、戦いがあるからといって、中途半端にして、そして、禍根を残すようなことがないようにと教えられています。私たちはそういうことをしてしまわないだろうかと、奉仕や信仰が大切だからと言って神様が与えてくださった祝福をしっかりと噛みしめ、そしてスタートするということがおろそかになってはいけないと教えられているんです。これもまた主が与えてくださったものですから、時になんか申し訳ない思いがしたり残念な思いがするかもしれません。このコロナの感染症で体の調子が悪いのにあまり無理してはいけないということが少し意識改革になったかなと思いますけども、やらなくてはいけないというときに確かにキーマンの方がですね、お休みすると大変なことが、起こるんですけども、しかし休むときは休む、また他にしなければいけないことがあったらそれを、してから、礼拝を 捧げる、まあ、そういう余裕も持っていたいんです。ということは、普段の奉仕や関わりにおいても、もう全部自分で握りしめてはいけないということも普段から考えていかなくてはいけない、いかなければいけないところあるかなと思っています。それは、長期的に物事を成し遂げていくときには必要なことですから。その機会を通して、他の方たちが奉仕者として整えられたり、また受け継いだりできるようにもなりますので、それは、よりよく、主の働きが、安定して、そして、成長していくために大切なことです。また、8節には、恐れて弱気になっている者はいないかと問われています。確かに信仰が調子が良いとき、また調子が悪い、スランプに陥っているというときがあります。それは無理をしすぎていたかもしれませんし、他に大きな重荷を抱えているからかもしれませんし、またそろそろ戦いの一線は退いた方がいいという時期が来ているのかもしれません。また試練の中で誘惑に遭っているからかもしれません。信仰によってそれでも神様行きなさいと言われるなら別ですけども、平安がない、そして、悲観的になってしまう、まあ、それは戦いの最前線では他の方々を危険にさらすことにもなってしまいます。その時には、痩せ我慢をしないで、正直に告げて、再び英気を養う機会を得るようにと。まあ、これで甘えてもいけませんけども、まあ、そういう余裕を持って、いくようにと教えられています。私たち日本人はなんか戦いになるとですね、まあ、いざ鎌倉というわけじゃないですけども、取るものをとりあえずというところがあってですね、行き詰まってしまうところがあります。国民性としてですから、余裕を持って、それも大切であることを覚えましょう。さて、10節以降、そこでは残すべきものと残してはいけないものということが、特に聖節において、区別することを教えられていますね。まず、10節から16節はカナンの地に残しておいてはいけないものではない、残しておいてもいいと神様が判断しているものや人々について教えられていますね。一節から十五節を拝読させてください。申命記二十章十節から十五節。あなたがある町を攻略しようとしてその町に近づいた時には、まず降伏を進めなさい。もし町が降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民を皆あなたのために区役に服させ、あなたに仕えさせなさい。しかしもしあなたに降伏せず戦おうとするなら、これを包囲しなさい。あなたの神主がそれをあなたの手に渡されたら、その町の男を皆剣の刃で打ちなさい。 しかし女子供家畜また町の中にいるすべてのもの、そのすべての略奪物は戦利品として取ってよい。あなたの神主があなたに与えられた敵からの略奪物をあなたは自由にすることができる。あなたから非常に遠く離れている町々に対してはすべてこのようにしなければならないと言って、次に示す国々の町は違うと言って、聖絶すべき民について教えられています。降伏するなら、在留異国人として、共に生きると。なお戦おうとするなら、兵士は討ち、そして、その他の、女子や子供や家畜や家財は、生かして用いると。そのように、教えられています。しかし、神様が以前から一人も生かしておいてはならない、これは虐殺というのではなく、約束の地に住むことがないようにという意味です。徐々にこれらの民は約束の地からは滅ぼしさなくてはいけない、必要に抵抗するならば撃つしかないんですけども、諦めて別の場所に住もうと出ていくのを追いかけて虐殺するというようなことはしてはいけませんでした。そして神様は徐々にと教えられています。それらの民は17節にあります。ヒッタイト人、アモン人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人です。その理由は、アブラハムの時代から主の忌み嫌うべきことを、主の忌み嫌われることを堅くなに守り続けて不信仰であり続けたからでした。彼らと交わることはイスラエルも共に主に忌み嫌われるものになってしまうからでした。ただその町を攻め取るときにですね、信仰に染まっている民は別として、そこに生えていた木とかですね、それらは別に、木そのものには罪がありませんので、役に立つものを、滅ぼす必要はありませんと。またその木が実をならせてもそれを食べてはいけないということはないと教えられていますね。ただ戦いのための資材として切り倒すのは構いませんと、そのように教えられています。必要に応じて正しい判断をすればよいのです。それは今の私たちに当てはめることができます。私たちが着ているものや使っている道具や、また食べるもの、それらのものは、みな、神様を信じている方たちが作ったり、あるいは運んできたり売ったりされたわけじゃないですよね。お肉屋さんにまた その他食べ物屋さん商店に神々が祀られているということもありますね。建物自体がそのように、されているところもあります。もしそれらの、ことをそれらの場所やものについてですね、全部滅ぼさなくてはいけないというふうに教えられてたら大変なことになってしまいます。生きていけなくなります。確かに信仰がまだ理解が進まなかったり、また感情的に難しくて、この場所に入るのはちょっとはばかられるとかですね、この、家具やまた調度品とか、あるいは絵とか、あるいは食べ物とか、ちょっと不安があるっていう時は無理をして関わらないでほしいんですけども、でもその食べ物とか持ち物がですね、何を材料にどういう人たちがどう考えて作ったということを全部チェックしてたらきりがないですし、また私たちが捧げる献金の紙幣や硬貨がどんな信仰を持った方たちの手を経てきたのかと、それを気にしたら多分大変なことになってしまいます。確かに信仰を危うくする偶像礼拝に関わってはいけないんですけども、そして信仰をことにする方たちと心を開いてですね、一致しようと思ったら無理がきます。パウロがこのテキストに書きましたけども、第二コリントの6章14節から15節第2コリント6章14節15節不信者とつけ言わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。確かに、神様が、関わっているものと、また、サタンが関わっているものとは、どうしても一致できない部分があります。一致しようと思ったら、心を許したら、たちまち、信仰を損なってしまうという危険もあります。そのことは覚えつつ、しかし全ては神様が作られたもの、神様が守って神様が与えてくださっているものだという平安を持って関われるならば、なぜなら神様を信じない方々にも神様は太陽を、の光を注がせ、また雨を降らせて守っておられます。そしてイエス様は罪人を愛してくださいました。私たちもかつて神の前には忌み嫌うものでしたが、キリストの犠牲によって救われたんです。そのことを覚えて、私たちが感謝しつつ主の技に励めるように、一つ一つ主の前に確かめながら関わっていきましょう。 によって、またその時期によって、いろんな尺度があるかもしれません。それもまた神様は許していらっしゃるので、温かい目で見守りつつ、将来を担う方たち、また様々な個性を与えられている方たちと関わっていきましょう。最近、若い方たちが来てくださってて感謝ですけども、食べ物やまた着るものって世代によって違いますね。中学生時代しか、着ないで、着ることは難しいでしょうな、しょうねとか、これちょっと大人では食べにくいものだなとか、そういうことはやっぱりあると思います。でもその頃はそれが良かったと思うしけども、今はちょっと無理ということが若い人たちの間でもあります。壮年婦人、また熟年になったらなおのことと思います。信仰がまた成熟したらですね、食べるのも飲むのも着るのも行動するのも、自分の世代だけでなくいろんな世代のことを心遣って判断することになるでしょうけども、私たちまだ子供時代、また青少年時代はそこまで分かってなかったなと思います。なんで上の人はこんなにうるさいんだろうかと思っていたと私も覚えがあります。主が受け止めつつ成長を見守ってくださるんですから、私たちもそのように経験を経れば温かい目で見守りつつ、良い関わりを持ち、また、それぞれの世代に、必要なことを、伝えていただければと思います。教会、私の教会も1967年から始まって、随分経ちました。これからも、時代は変化していくでしょう。でも変わらないものを守りつつ、今置かれている中で主の御心を求めて進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか、私たちに、寛容とまた、清さを共に、持ちつつ、互いに一致して将来を見据えて主の業に励む知恵をお与えください。船橋教会の祝福を、感謝していますが、まだまだ課題もあります。どうかそれを一つ一つ乗り越えられるようにあなたが導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。Amen.